こんにちは。いつもありがとうございます。気がついたらあっという間に1週間経っていて、前回のね配信から時間が経ってしまっていました。はい、まあ忙しいのもあったんですが、はい、ということで今日は、少し時間もできたので、配信をしようかなということで、で、何をしようかなとここ最近まあいろんなことを考えてたので。何をしようかなということを考えてですね、まあ、今日、まあ、たまたまでもないんですが、ちょっと資料として、河合駿先生の子供の宇宙というですね、岩波新書から出ている本があって、これを今、読み解きたいということで、カバンに忍ばせていたのでですね、この本のご紹介をしたいなというふうに思っています。まあ、河合駿先生の話はですね、この中でもたびたび言いさせてもらっていて、多分心の処方箋とかですね、の話をしたんじゃないかなと思いますが、この子どもの宇宙というですね、岩波の本もですね、私の座右には長いこと置いてあってですね、どうだろう、10年ぐらい前からですかね、ちょいちょい読んでるという感じです。で、これを書くのにですね、ちょっと調べたらというか、確認してみたら、1987年に出版されてる本で、私が中学生の頃ですね、に出版されてるということで、すが、まあ、私がこの世界に入ってから、まあ、この世界、就学前教育とかね、保育のことを考えるようになってから、まあ、というか子供と接する仕事をするようになったのは、まあ、10年もうちょっと前かな、はい、まあ、その流れの中でですね、読むようになったという感じです。まあ、河合先生の紹介はまあ文章で書きましたし、多くの方は多かれ少なかれ知ってるだろうと思いますので、詳しくはしませんが、僕はまあ精神分析とか心理療法っていうのとは関わりはないので、そういう意味合いでもちろんそういう本もたくさん書かれていて、まあ、多作の人だと思うので、本は数限りなくあるんですけれども、僕は一般向けというか子ども理解とか神話の話とかですね、まあ、そういうのを書かれている心理療法にはあんまり直結してないような話のものを、まあ、いくつも持っている。10冊では聞かないですかね、もっと持ってるような気がしますが、いくつも読ませてもらっていると、勉強させてもらっているという感じです。で、本題のね、子どもの宇宙の話なんですけれども、私たちこの業界にいる保育の世界にいる人たちはですね、子どもの理解をですね、いつもしようというふうに試みてると思うんですけれども、まあ、見ていてですね、まあ、気になるというか、どうだろうな、この人の子供理解は素晴らしいなと思う人っていうのは、子供のそばにいるというか、子供の中に入って理解できている人、一方で、この人はもう少し課題があるなというのはですね、私も含めてですけれども、大人から見た子供の世界にとどまっているというところが、多い、そういう人が多いという感じですかね。はい、で、何に対して私はそう感じているのかっていうのは、正直分からなかったところもあるし、今でも分かってないところが多々ある気はしますけれども、子どものどんなことを理解したらその子どもにちょっとでも近づけるんだろうとかですね、子どもが よくあるのは、子どもが認めてくれる大人と、子どもが認めない大人、ているっていうか、子どもが心を開いてくれる大人とそうじゃない大人がいるっていうか、気がするんですね。いや、どうかな、なんか担任の先生とかだったら、どんな先生でも子どもらは好きだったりする場合もあるような気もするんですけど、なんかこう、こっち側の、なんて言うんでしょうね、態度というのか、子ども感とかなのかな、分かんないけど、なんかそういうのによって、こう子どもが認めてくれたり、そうじゃなかったりするような、みたいな感じもあって、で、子どもと接する人たちは、そういうところを、 なんていうの、子供を理解するってどういうことなんだろうみたいなことをね、考えた方がいいよねっていうことなんですよ、要はね。で、まあ時々その人を見てみたり、自分が子供と接する中で、今日の自分は大丈夫だったんだろうかというようなことをよく考えるということですかね。はい。で、そんなことを、まあ今ちょっと子供理解とか子供感とかですね、前にも喋った子供性というような話をずっと考えているので、そんな問いをですね、頭の中に置いて子供の宇宙というこの本をもう一回読み直してみたんですけれども、まあその中でですね、第1章から家族、第2章で秘密、第3章で動物とかですね、時空、老人、死、異性というですね、7つの視点からその子供の宇宙を読もうという感じで、まあ、話がいろんな展開を見せるわけですけれども、まあ、いろんな視点がありながら、まあ、一つは子どもの宇宙というのを考えた時に、まあ、大人の宇宙というのも大人の心 だって宇宙のように広いはずなんですね、おそらくね。だけど大人の宇宙っていうことはあんまり言わないし、子どもの方がなんか心の宇宙が広がってるような感じがするというか、でそれってなんでなんだろうなというまた違う疑問がですね、浮かんできて、で、まあ、読みながら、通勤の途上でですね考えてたんですけど、もしかするとなんですけど、大人ってなんかこう常識みたいなものが身についてくるっていうか、当たり前のものが身についてきて、なんか宇宙ってこういうもんっていうかみたいなことがなんかだんだん固着化していくっていうか、なんかそういう感じ、なんか伝わってる気はしないんですけど、なんか例えば夜空見た時に、文章にも書きましたけど、北斗星がとかね、オリオン座がとかね、なんとカシオペアがみたいなとか、北極星だとか言いながらね、あの名前がついてるものだけを見つけちゃうじゃないですか。だけど子供たちはそういうものを持ってないから、素朴にあれキラキラしてるねとかね、あそこになんかちっちゃいのが見えるとかね、なんかわかんないけど、そうやってあの素朴にというのかな、あの何もこう何も考えずにじゃないか、なんか丸ごと宇宙と接することができるというか、なんかそういう感じがあるなっていう気がするんですよね。だからなんか子供の宇宙って豊かに広がってんな、心の中って豊かに広がってんなっていうか、こっちが気づかないようなことに気づいてたり、あ、そういう見方するのとか、なんかそういうことも時にはあったりするわけですよね。あの驚くことばっかじゃないですけど、大人とは全然違う目を持ってるというか、なんかそういうなんか子供の宇宙って言った時にそういうこともあるなっていうですね、なんか全身で周りと接してるというか、はい、なので宇宙っていう表現が大人にはなんかなんとなくしっくりこないけど、子供にはしっくりくるっていうのはそういうことなんかなと思ったりしながら、タイトルのことも考えていたということですね。はい。で、まあそんな子供の大きな大きな心の中に広がっている時空のことを考えた時に、河合先生が1ページ目の本当に最初の文章の本当に最初の初めにの最初のところで、そこにあの引用しました、あの長いんで読みませんけど、そんなことをまあ書いていて、大人がやろうとしていることの怖さであったり、これはもう本当に自分自身を戒めなきゃいけないと思っているところでありますけれども、あの大人になるということはこういう素晴らしい宇宙を忘れていくことなのかもしれないという危険性というか怖さみたいなものすら河合先生が感じているということですね。で、これをこういうことをしちゃってないかということをですね、僕らはなんかいつも気にしておかなきゃいけないんじゃないかということですね。まあそんなことをあれ、つらつらとこう考えていたという感じかな、はい、というとこで、はい、子供を理解するとか子供の心の宇宙の広がりみたいなことを、そういう子供っていうのはそういう心を持ってると理解をする、小さな幼いだけの小さな存在という理解はあくまでも大人の目から見た一面的なものであって、 子どもの世界、僕がまあいつも言う子ども性というやつだと思いますが、そういうものを心の中に豊かに持っていて、それで周りと接していて、世界を少しずつ構築していってると。それをくだらんとか小さいとかしょうもないこと言ってみたいなことをとか、そんなことしてて、もうなんだろうな、なんだろう、例えばわかんないけど、泥団子作って1日過ごすぐらいだったら英語の一つも教えてくれとかいう話についなりがちというか、でもそんなことよりは、そんなこと、なんかその大人の価値観でものを知ってる方が大事だみたいなことではなく、子供は子供の宇宙のままに、なんだろうね、津森先生が言ってるところの生命性とかいうものをこう発言して、こう発揮していくみたいな、そういうことがとても大事なことだということを言っている、河合先生は言ってるような、そんな気が、もちろん津森先生も言ってるわけですけど、やっぱり先人たちはなんか言葉の使い方とか見ている角度とかはそれぞれの立場によって違うにせよ、似たような話に なんとなくこう根っこがつながってる感じがすごいするという気はしますね、なんとなくね。で、まあ本の内容に関してはあんまりね、書いちゃうとあれだし、子どもの宇宙って結局どういうもんかっていうのは河合先生がもう書かれていて、僕がそれをうまくまとめることすらできないので、まあ、そこに関しては読んでもらったらいいと思うんですけど、まあ、一端として第2章に秘密について書いてあってですね、これはまあ僕前にも紹介しましたけど、子供と悪っていう本の中でも秘密の話は確か出てきていて、非常に重要であるという感じ、まあ、秘密っていうのは多分幼児期よりはね、小学生ぐらい、本の中にも書いてましたけど、10歳ぐらいがまあ一つのきっかけかもしれないっていうことが書いてましたけど、まあ、そのくらいのことなので、直接的に幼児教育とか保育っていうことと関わらないかもしれないですけど、まあ、でもやっぱり面白いというか、秘密って大事、一つはアイデンティティみたいな、他者と自分の区別みたいなのがついてるから秘密って持てるんであって、秘密が持てるようになるということ自体の成長っていうのかな、人間としてのこう成長みたいなものがそこには存在してるっていうことは もちろん言えるだろうと思いますし、それを誰かと共有するみたいなことなんていうのは、まさにこう人とのつながり、それまでのなんかつながりとは全然違う深さと、なんだろう、信頼というか絆というか、そういうものがそこには存在しているよねっていう、だから秘密というものを介することによってそういうことが見えてくるっていうか、だからなんかこう、なんだろうね、ちょっと全然違う話のような感じはしますが、例えば夫婦のね、例をそこに文章に書きましたけど、なんかこうすぐ最近マスコミは不倫がどうのとかなんとか、そんな話ばっかりなんか出てきて叩きますけど、なんかそんなことよりは、なんだろうね、まあそう、まあ、いい話ってニュースにならないんでしょうけど、そんなことが何か起こってもそれ以上の、なんて言うんだろうね、別にそれを正当化したいわけじゃないんだけど、例えばダウンタウンの浜ちゃんがなんか若い女の子と遊んでてどうのこうのみたいなニュースありましたよね。だけど全然なんか奥さんは一生に伏してみたいなので終わってるっていう、それがなんだろうな、2人が今まで築き上げてきたことのいろんな絆、その奥さんしか知らない浜ちゃんのなんだろう努力だったりとか苦悩だったりとか、そういうものを知っていて、そんななんか1回や2回ちょろっと遊んだぐらい、それが何なんみたいな、そんなことはこうとではなんか揺るがないような絆があんねんみたいなことなのかな、そんな都合のいい解釈してんじゃねえって怒られそうですけどでもなんかわかんないけど、なんかそういう力を持っているというかね、そんな気もしなくもないという感じがですね、まあ、都合のいい解釈かもしれませんが、はい、まあで余計な話はちょっと置いといて、で、まあその子供が秘密を誰かと、友達と共有するとかっていうこと、もしくは共有したいと思える人がいないということであったり、秘密ってなんか一見悪いことのように受け取られてしまったり、そういうことにショックを受ける親御さんもいるような気もしますけれども、 秘密が持てるということの成熟であったり、それを誰かと共有できることの幸せであったり、共有しないことの幸せであったり、苦悩だったり、そういうものを、まあ、感じるっていうことができるというか、まあ、秘密はそういうものを教えてくれるというか、なんかそういうのもあるのかなというようなことを、この第2章を読みながらいろいろとああでもないこうでもないとちょっと考えてみたりもしました。はい。で、まあ、最後ですけれども、これを読んでてですね、あと YouTube にも河合先生のあの講演があるっていうのは前にもご紹介したことがあると思いますけど、河合先生はあの難しいですなだっけな、なんかねちょっとね分かりませんなとか言いながらね、そういうなんかこう言い回し、独特の言い回しをお持ちでですね、決してまあ断定しないというか、子供ってこういうもんだみたいなことをこうクリアカットにですね分かりやすく説明はしない。で、具体例、児童文学を、この特に子供の宇宙は児童文学の主人公とか、まあ、そのストーリーを例示しながらですね、子供にはこういう側面もあるよねっていうようなことを、こう出しながら、分かった気にならないというか、こういうこともあるよねっていう話を書いている。だからそれが全てだって言いたいわけじゃないし、秘密の話にしたって、秘密によって苦しむ人もあれば、秘密によって幸せになる人もいるし、それは分からないんだよね。で、その人と暮らすとか、その人に聞くしかないというか。だから僕らは子供ってくくって、子供とはこういうもんって言って、僕もつい語ってしまいますけど、こうそうじゃない、なんていうの、結局は個性と言います、個性という名前を使いますけど、個性っていうのもまあなんかちょっと抽象的で、例えばそこにはなんか直美ちゃんとか隼人君とか、なんかまあいろんな人が、なんとか君、なんとかちゃんが固有名詞を持った誰かがまあいるわけですよね。で、その隼人君性、隼人性みたいなものを持ってる、その一人一人のものを持ってる、それがまあ個性なんだと思いますけど、だからそれは例えば秘密をどう扱うかとか、苦悩をどう扱うかっていうのは、その隼人君にしかわからない何かがこうあるわけですよね。隼人君にもわかんないかもしれないけどっていう、だからその隼人君の中にある宇宙を教えてもらうっていうのか、一緒に考えるっていうのか、そういうふうにしていくしか子供には近づけないんだよ、一人一人の子供に近づくしかないんだよっていうことなんですよね。で、なんかこう今の世の中ってこうなんか物事をクリアカット、これ前もなんか複雑なもんは複雑なんだっていう話したような気がしますけど、最近スカッと説明してくれる人が頭が良くて、こうクリアカットにね、ホリエモンとかひろゆきとか、ああいう人がなんかこうもてはやされるじゃないですか。だけど、そんなに世の中簡単じゃないし、それで簡単だと思って心地よくなってるとするなら、それはもうかなり要注意で、それをし始めると子どものことはもう全く見えなくなるんじゃないかなっていうことがすごく危惧されます、危惧します。僕としては河合先生のこの本を読んでると特にそういうことを感じている、感じさせてもらえるという感じですね。で、前にもこの手の話はしてますけれども、検索サイトがですね、発達して、 Google とかが発達してですね、答えと問いと答えの距離が近くなってるというか、答え、本当はそれは答えじゃないんだけど、答えらしきものが見えるとホッとするというか、答えがわからない状態のままずっといるっていうのが苦手っていう現代人がとっても多い気がします。研修行ってもですね、なんか明日から使える技術を教えてほしいっていうことはすごく言われます。で、僕はそれは持ってないので、僕はその保育現場にいたわけじゃないから、そういうことができる人ではないっていうのが一つと、やっぱりこう頭で考えることの必要性みたいなこと、日々に追われるんだが、僕が行った時ぐらいはせめて一旦立ち止まって考えようっていうことをしに行ってると僕は思っているんですね。そうすると問いが芽生えてきて、答えにすぐたどり着かない状態を僕は作りに行ってるみたいなもんだと思うんですよ。 でそういう形でしか子供って理解できないと思うんですね。そういう問いを持って、例えば子供を理解するってどういうことなんだって言った時に、僕はこうやってああでもないこうでもないって話をするわけですよね。それを一緒に先生に考えてもらって、そのああでもないこうでもないを頭の中に置いといて日々子供と暮らしていただく。それをしてるのは先生方なので、現場のそれをしていただいて、先生方が何かこういうことじゃないかっていうことを考え、それを共有してもらって、僕も一緒に考えさせてもらうということをする。でその中で先生方が子ども理解というのにちょっと近づく、その時間を大事にしてですね、子どもに少しだけ近づくことができたということが先生としての成熟なんじゃないかなというふうに思うし、その世界にいる人たちの、まあ、喜びというのか幸せというのか、その我々に課せられている一つの大事なテーマなんじゃないかなということを、まあ、考えるということですね。河合先生のこの子どもの宇宙というのを読みながら、そんなことも考えていたということです、はい。長々と話してきましたけれども、ぜひですね、岩波新書、本あると思います。ブックオフとかそういう古本屋でもあると思いますし、もちろんあの普通の本屋さんでもあると思いますので、僕の手元にある本は720円プラス税というふうに書いてますけれども、これ自体はですね、第何版なんでしょう、初版本ではないと思いますが、45刷りすごいですね。2010年に刷ったやつ45回刷られて、もう絶版には絶対ならない、まあ、絶対はないかもしれないけど、絶版にはならないであろう本だと思いますので、ぜひですね買っていただくといいかなと。Amazon でも、はい、ございます、はい、ございますようです。残り18点って書いてますから、もうたくさんありますね、はい。そのぐらい、の本ですので、ぜひですね、もしよかったらお手に取っていただければと思います。別に僕岩波の回しもんではないですけど、はい、ということで、ご紹介をさせてもらいました。はい、長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。はい、じゃあまた近いうちにお耳にかかりたいと思います。ありがとうございました。